インフォメーション10ページから23ページお知らせ
10ページ
熱中症を予防しよう。まもなく夏本番、熱中症の発生は梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日など、体が暑さに慣れていない時期に起こりやすいことにも留意して熱中症予防に取り組みましょう。また熱中症予防のためにスポーツ施設の使用をキャンセルする場合は料金はかかりません。キャンセルの連絡は各施設までお願いいたします。参考公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブックの QR コードがあります。姉妹都市からの表敬訪問。長与町の姉妹都市米国コネチカット州ウェザースフィールド町によりマシュー・フォレスト副町長夫妻が7月7日から10日にかけて来庁されます。平成9年に姉妹都市を提携後、学校間の交流などを行っており、今回の訪問では高田中学校、長崎北洋大高校、長崎県立大学などの表敬訪問に加え、町内の事業者などとの経済交流も予定しています。26年ぶりとなる来庁を心より歓迎いたします。マシュー副町長とサラ夫人のそれぞれの写真が1枚ずつあります。長崎ボランポネットのご紹介。問い合わせ、長崎県県民生活環境課、電話 895-2314。長崎県の NPO ボランティアに関する情報が集まるサイトです。簡単なユーザー登録無料で自分たちの活動やボランティア募集情報を発信することができ、他の NPO の検索、長崎県からのお知らせや助成金に関する情報も数多く掲載しています。なお、ユーザー登録は団体のみとなります。個人の方は新着情報受け取りサービスにご登録ください。役立つ情報が盛りだくさん。ボランティア情報、セミナー・イベント情報、助成金・支援情報、共同に関する情報、NPO 法人認証手続き、ボランポネット登録ユーザー検索、長崎県の NPO 法人の検索、県内支援窓口一覧など、長崎ボランポネットで検索、QR コードがあります。九州停電情報アプリのご紹介。問い合わせ、九州電力送配電株式会社長崎支社長崎配電事業所、電話 0800-777-9424。 九州エリアにおいて停電が発生した場合にスマートフォンなどへの停電情報をお知らせするなどの機能を有する九州停電情報アプリの提供を4月より開始しました。これから台風接近など自然災害が心配される季節となります。停電情報確認ツールとしてぜひご活用ください。各種サービスの概要、事前に登録したエリアの停電情報を速やかにプッシュ通知でお知らせ、停電エリアを地図上に表示し、地図は拡大・縮小可能で復旧見込みも確認可能。情報は3分ごとに更新されます。スマホの画面は親指と人差し指で広げて拡大ができます。停電に関するお問い合わせに便利なチャット、気象情報などの防災に関する情報へアクセス可能。まずは無料アプリをダウンロード。
お手持ちのスマホで QR コードからアクセス。
アプリの詳細はホームページをご覧ください。 QR コードがあります。 岩丸がお伝えしました。
ご存知ですか、児童扶養手当。問い合わせ、子ども政策課、電話 801-5886。 児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。支給要件。次の条件に当てはまる児童を対象として、18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については、20歳に到達するまで支給されます。1、父母が離婚した児童、事実婚解消を含む。2、父または母が死亡した児童。3、父または母が一定の障害の状態にある児童。4、父または母の精子が明らかでない児童。5、父または母から1年以上遺棄されている児童。6、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。7、父または母が1年以上拘禁されている児童。8、母が婚姻によらないで生まれた児童。9、その他、記事、捨て子など。支給条件に当てはまっていても支給対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。1人目、全部支給、月額46,690円。一部支給、11,010円から46,680円。2人目以降加算。全部支給、月額11,030円。一部支給、5,520円から11,020円。なお、それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金を受給する方で、年金額、この加算額が児童扶養手当額より低い方は、内容によりその差額分を受給できるようになりました。支給月、年に6回、奇数月に2ヶ月分ずつ。なお、認定請求を受け付けた翌月から支給対象となります。認定請求は子ども政策課へ。家庭の状況により必要書類が異なります。まずはご相談ください。現況届の提出を忘れずに。児童扶養手当受給者、支給停止者を含むは、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。届出がないと11月分以降の手当が受けられなくなり、2年間提出がない場合は、時効により資格喪失となります。児童扶養手当について、子育てサイトの QR コードがあります。ご存知ですか？障害児童福祉手当、特別児童扶養手当。問い合わせ、子ども政策課母子保健係、電話 801-5881。 障害児福祉手当、対象20歳未満で重度の障害状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方。内容、支給額月16,100円。支給制限、次のいずれかに該当する場合は支給されません。1、障害を理由とした他の公的給付、特別児童扶養手当は除くを受けている場合。2、施設に入所している場合。3、所得制限を超えている場合。 特別児童扶養手当。対象、20歳未満で重度または中度の身体障害児または知的障害児の保護者。内容、支給額、1級10度、月56,800円。2級中度、月37,830円。支給制限、次のいずれかに該当する場合は支給されません。1、児童が障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているとき。2、児童が社会福祉施設に入所しているとき、父母が児童を看護していないときなど。3、所得制限を超えているとき。8月15日金曜、精霊流しに伴う精霊船の集積所の設置について。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 次の通り集積場所を指定します。注意事項をよくご確認の上実施してください。集積所開設日時、8月15日金曜、18時から21時、時間厳守。町指定集積場所、斎藤郷西側埋め立て地、甲田郷道のグラウンド。集積場所では現場係員の指示に必ず従ってください。指定場所に運搬できない地区の方は自治会長および消防団に事前に連絡を行い、責任を持って運搬・処理してください。斎藤郷西側埋め立て地と甲田郷道のグラウンドの集積場所の地図があります。供物などについて、集積場所の専用回収箱に船から下ろして入れてください。小物積みの中に缶詰、瓶などの不燃物は入れないようにしてください。注意事項、花火、爆竹などは人家近くや人の集まる場所、集積会場ではしないでください。精霊船を車両で運搬する場合は灯籠、線香の火は消してください。空き瓶、空き缶などは破片が散乱して危険ですので必ず持ち帰ってください。LED や電球、バッテリー類、瓦など町で処分できないものは集積場所で取り外して必ず持ち帰ってください。町からのお願い。18時から21時までの間、交通混雑が予想されますので、集積所付近での自動車の使用はできるだけ控えてください。集積場所の広さに限度があるため、精霊船の小型化にご協力ください。環境負荷の大きいビニール、プラスチック類の使用はできるだけ控えてください。精霊船の長さが2メートル以上のものは道路使用許可の申請が必要です。申し込み、都議津警察署、電話 881-0110、 受付9時から正午および13時から16時、土日祝日を除く。締め切り7月1日火曜から31日木曜まで。その他、次の場合、都議津警察署へ道路使用許可申請書を提出。長さ2メートル以上の精霊船を流し場に運ぶ場合、手数料不要。精霊船を道路上で製作、一時保管する場合、手数料1件につき2,400円。道路使用許可証の交付及び説明会を開催します。時、8月8日金曜。1、10時から。2、13時30分から。 1、2とも約1時間程度。対象1、長与町民2、都議津町民。都合の良い日に参加して構いません。ところ、都議津警察署。7月18日金曜、町営プールがオープン。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興班、電話 801-5683。 みんなで楽しい夏の思い出を作りましょう。ご家族やお友達と一緒にぜひご利用ください。時、7月18日金曜から8月24日日曓、9時から16時。料金、一般550円、回数券11回分5500円、高校生440円、回数券11回分4400円、小中学生220円、回数券11回分2200円、幼児4歳以上110円、回数券11回分1100円。なお、回数券は町営プールで購入可。その他、小学4年生以下の遊泳は危険防止のため、保護者同伴でなければ入場できません。国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせの交付。問い合わせ、健康保険課保険係、電話 801-5821。 現在お使いの保険証、令和6年12月1日以前に交付されたもの、有効期限7月31日。現在お使いの資格確認書、有効期限7月31日。現在お使いの資格情報のお知らせ、7月1日時点で70歳以上の方、有効期限7月31日。なお、70歳未満ですでに資格情報のお知らせの交付を受けている方は、有効期限はありません。8月以降もお手元の資格情報のお知らせをお使いください。8月1日以降について、次のフローチャートに沿って、資格情報のお知らせか資格確認書が発行されます。マイナンバーカードを持っており、保険証としての利用登録をしている、はいの方、資格情報のお知らせ、A4 用紙のものを発行。マイナ保険証未対応の医療機関などを受診する際に一緒に提示。いいえの方、資格確認書カードタイプのものを発行。資格確認書のみで受診が可能。使ってみようマイナ保険証とマイナちゃんが言ってます。なお、読み取り機器の不具合などの場合を除き、資格情報のお知らせのみを提示しても受診できませんので、マイナ保険証は必ずご持参ください。マイナ保険証での受診が困難、本人による暗証番号の入力や顔認証が困難である場合は、マイナ保険証をお持ちの方でも申請することで資格確認書を交付することができます。限度額適用、標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について、マイナ保険証をお持ちの方、すでに交付を受けている認定証は有効期限までご利用いただけますが、受診時にマイナ保険証を利用することで認定証の提示を省略することができます。マイナ保険証をお持ちでない方、例年通り申請により認定証を交付します。後期高齢者医療制度と異なり、資格確認書には併記されませんのでご注意ください。長与の海は泳げるの？問い合わせ、 住民環境課環境係、電話 801-5824。 町内に海水浴場はありませんが、夏になると道崎、二島、潮井崎交流館付近で海水浴を楽しむ姿が見られます。この3カ所で水質調査を実施しました。検査結果、令和7年5月29日採水分表があります。検査地点、項目糞便性大腸菌群、油膜の有無 COD、 銅崎2なし、リッター 3.3mg、 二島不検出なし、リッター 3.2mg、 潮井崎44なし、リッター 3.6mg。 表を終わります。以上の結果から、銅崎、二島、潮井崎は水質 B でしたので、遊泳できる水質です。海水浴は保護者と一緒に行きましょうとみっくんが言っています。荒木がお伝えしました。